さんおはようございます。3月の今日最後の日ということでありますけれども、教会の暦では今週は受難週と言いまして、イエス・キリストが十字架にかかられたその日を記念する週ということになっております。今週の金曜日が受難日、イエス様が十字架にかかられた日で、そして今度の日曜日がよみがえられた日、イースターということでありまして、古来教会ではこの日を、この週を特別な週として、ある人たちは断食をしたり、いろいろ祈りのために多くの時間を割いて、過ごすように、教えられております。今日は、イエス様の十字架についてのお話でありまして、教会の皆さんの今読んでくださっております羊飼いの声とは少し、ちょっと今回は離れてお話をしたいと思いますけれども、新約聖書のペテロ第1の手紙2章の18節から25節を読ませていただきます。新約聖書の2章の18節から25節ペテロという人が書きました彼の手紙の一部でありますけれども、この中からお話をさせていただきます。ペテロ第1の手紙2章の18節新改訳聖書ですと417ページになりますけれども、お読みいたします。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。このしもべというのは、奴隷のことだそうです。奴隷のことだそうですね、この誰かに使われている人という意味ではなくて、これ奴隷のことだそうです。しもべたちよ、奴隷たちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。これらの言葉は、先ほど言いましたように、奴隷と呼ばれる人たちに対して、ペテロが書き送ったものなんですね。で、この聖書の時代といいますと、紀元1世紀でありますけれども、今から2000年前ぐらいですが、奴隷制度というものはつい最近までありましたですね。アメリカで奴隷が解放されたのは、ついこの間のことでありまして、リンカーン の奴隷解放政策があるまでずっと奴隷制度というものが、この世界に存在していたわけですね。古くは紀元前の3000年ぐらいの、頃からあったと言われています。で、奴隷というのは主人にですね、こう金で買われて、 そしていろいろ労働をしたり、家のことをいろいろさせられるわけですけれども、これは所有者の意思で生かすことも殺すこともできる人たちでした。ですから人間としては全然扱われていないんですね。で、奴隷という言葉、古い言語などでは奴隷という言葉は人格名詞、認証代名詞では受けない。英語で言うと人は he とか she とか言うんですけど、奴隷の場合は it を使うんですね。で、今はそんなことないですよ。昔の言語ではですね、それは物なんです。物として扱われる。お金で売買をされて、当時の相場ではだいたいこの一人当たりの成人の奴隷の値段が銀30枚。イエス様が売られた値段なんです。奴隷の値段なんですね。古くは創世記の中に出てくるヨセフが売られましたね。あれが銀20枚とかありましたね。だからあの間千何百年空いてますけど、そんなに相場が変わってないんですね。インフレなんてものはその現代の貨幣制度ができてからできたもので、昔はあんまりその物の値段変わらなかったんですけど、でなぜ奴隷なんて人たちがいたかというと、最初はですね、戦いをして負けた方の人たちがこの勝った方の国に連れて行かれて、そこで奴隷にされるということですね。あるいは貧しくなってこの借金をしたりしてもうどうしようもなくなった人がこの破産をして、最後に自分の身を売ると。あるいは懲罰としてですね、奴隷というのがあったそうですね。何か悪いことをして物を盗んだとか強盗したとか人を殺したとかっていう場合に、このお前は奴隷として売られるというようなこともあったようです。で、あるいはこれは日本でも昔ありましたけども、貧しい家庭で自分の子供を売ると、ね、男の子でも女の子でも、奴隷として売るというようなことがあったようでありますけれども、奴隷として生まれたものは一生奴隷、奴隷として売られたものはよほどの理由がない限りは死ぬまで奴隷です。で、彼らは全く自由がありません。何の人権もありません。ですから殺されても叩かれても撃たれても手を折られようが目をつぶされようが鞭打たれようがですね、どこにも言っていく先がないんですね。で、この今日読みましたところを見ましても、善良で優しい主人という人もいたし、横暴な主人もいたと。で、優しい主人に飼われた人はですね、奴隷であっても非常にこの手厚くというか、ある程度人格を認められた生活もできたでしょうし、あるいは自由にしてもらえたということもあったようですけれども、そうでない場合はもう物ですから、無知でですね、叩かれて、そして無理やり労働をさせられて、死ぬまでこき使われると。そして、それこそたまに主人が機嫌が悪いとですね、この無知で打ったり足で蹴飛ばしたり殴ったりしてですね、そのストレスの発散の場に使われたりして、そういうこともあったようですね。ここにアメリカの方もいらっしゃいますから、あんまアメリカの話したくないですけども、ルーツっていうね、テレビドラマね、日本でも放映されて非常にショッキングでしたけど、ああいうようなことは、ごく日常的に実はその最近までずっと行われてた。日本ではですね、このもちろん身売りとかっていうものはありましたけども、いわゆる奴隷制度というものはなかったように思うんですね。というのは日本というのは単一民族ですから、本来奴隷というのは自分の民族でないものを征服したり買ったりしてその奴隷として使うわけですね。だから欧米社会において奴隷制度があった時にも、奴隷になった人というのは白人ではないんです。絶対白人は奴隷にしない。色の違うものを奴隷にするということをしていたわけでありまして、日本人の場合はそのみんな日本人ですからね、同じ格好をしてますから、奴隷ということはなかったです。もちろんその売ったり買ったりありましたけれども、でその何の権利も持たないで、もうただこき使われて、そしてボロ切れのようにその捨てられて殺されてしまう というのが奴隷たちでありまして、であの聖書はですね、聖書の中に奴隷の話が出てくるということ自体が実はちょっとショッキングなんですね。聖書はその奴隷を認めているのかということになるわけですけれども、あの実は聖書の中にはこの奴隷に関する話ってたくさん出てくるんです。特に新約聖書の中にはたくさん出てきてですね、で彼らは奴隷たちをその一生懸命励まそうとしているんですね。もちろんこの奴隷から逃げなさいと、ね、いうようなことは教えてないんです。かえってですね、自分が奴隷として奴隷でありながらというか奴隷であってその神に出会って信仰を持ってクリスチャンになったのであるならば奴隷のままでいなさいと言ってます。しかし、信仰を持った者は奴隷であってもそうでないものであっても同じなんだということを強調しているわけですね。また弟子たちは特にパウロなどは自分はその福音の奴隷だというようなことを言ってですね、奴隷たちを励まそうとしている。私も奴隷なんです、私は神様のためにどんなことでもその自分の命だって全然惜しくないというようなことでですね、自分を表現したりしています。ですから決して聖書は奴隷制度を肯定はしていませんけれども、しかしその教会を挙げて奴隷をやめさせようというようなことをこの当時の人は全くそう考えつくわけもないんですね。そういうも社会制度の中で出てにありましたので、でもその奴隷であってもですね、特にその奴隷を持っている主人たちに対して聖書は決してその奴隷であるからといって自分で好きなように扱ってはいけない、同じクリスチャンとして自由人のように扱いなさいというようなことも教えているわけです。ですからこの信仰の中で一生懸命に奴隷たちを助けを励まそうとしているわけですね。で今日読んだところはその中でも非常にこう何て言いますかね、その奴隷の苦しみの深いところに触れてそれを励まそうとしている箇所なんです。20世紀のこの時代に日本なんてところで奴隷の話してるってのもおかしな感じしますけれども、ペテロはここで奴隷たちに対して、尊敬の心を込めて主人に服従しなさいと言ってます。それがいい主人でも悪い主人でも、ちょっとこれ言葉を変えるとですね、このしもべたちっていうのはこの奥さんとかっていうに入れるとですね、女房たちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい、善良で優しい主人に対してではなく横暴な主人に対しても従いなさいということなんですが、そうは聖書に書いてないんですけども、そういう書いてるところもありますけどね、これはまあ奴隷に対して言ってるんですよ。で悪いこの、良い主人に従いなさいっていうのは分かりますけれども、その横暴な主人に対しても従えって言ってるんですね。で不当な苦しみを受けたとしても、それを神の前に受ける良心のようにこらえなさいと。で神様はそれを喜んでくださるんですね。罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行って苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれること。何も悪いことをしていないのに主人に鞭打たれたり足蹴にされたりして、そのことを奴隷を非常に苦しんでいるわけですね。なんで自分はこんな境遇に生まれたんだろうか、なぜ自分は奴隷にされてしまったんだろうかな、またこんなひどい主人のもとに飼われてしまって、もう朝から晩まで鞭で打ち叩かれてですね、もうそれ全身傷だらけになって、それでももうとにかく死ぬまでこき使われて、なんで自分はこんな奴隷の状態になるんだろうと思っている人に対してペテロはそういう主人でも従いなさい、そして不当な苦しみを受けたとしてもそれを耐え忍びなさいと言っているんですね。神の前における良心のゆえに悲しみをこらえろと言っているんですけども、これは神様はやがて正しく裁かれるんだから、ね、今は確かにあなた方は奴隷だから何も言えないけれども、やがて神はその悪いことをした主人を裁かれるから、それを信じて耐え忍びなさいと言っているわけです。最後にはこの21節にですね、あなた方が召されたのは実にそのためですとまで言っている。あなた方が 神様によって救われてクリスチャンとなったのは奴隷の苦しみを受けるためだと言ってるんですね。ひどいこと言ってます。あなたが召されたのは、あなたがクリスチャンになったのはその苦しむためなんだと。とんでもない。ちょっと待ってくれペテコさんね、私がその救われてクリスチャンになったのはもっとその幸せな生活を送るためじゃなかったんですか。いや、そうじゃないんだ。不当な苦しみを受けて、言われない理由のないことで打ち叩かれて傷だらけになって、それがあなたの召された理由なんだ。そのためにあなた方はそのクリスチャンになったんだと言っているんです。もちろんそのことだけでは奴隷たちが納得するわけではないわけでありますけれども、そこでペテロはさらに言葉を続けています、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。奴隷たち、あなた方だけが苦しんでいるのではありません。実はあなた方が信じて救われたイエス・キリストは、あなた方と同じあるいはそれ以上の苦しみを受けられたんです。彼は何一つ悪いこともない、いや、彼は奴隷ではなかった、自由人であった。鞭打たれる理由はなかった、罵られる理由は全くなかった。何一つ悪いことをされた。しかし彼は鞭打たれ、罵られ、唾きされ、そして十字架にかけられて殺されてしまった。しかしイエス様はその間何一つそれに反抗することをせず、やがて正しく裁いてくださる神様に任せてその苦しみを受け続けられたではありませんか。だからその模範、イエス様の模範にあなた方も従いなさいとこう言ってるわけですね。しかも、今の24節に、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたとありますけれども、ここでペテロは私たちという言葉を使っています。だからもちろんあなた方の罪だけではない、私たちの罪も、全ての人の罪をキリストは負われた。キリストが打たれたのは、キリストが、聖書によるとイエス・キリスト十字架に使われる前に鞭打たれたと書いてあるんですね。鞭打たれたと書いてあるんです。そしてこの茨の冠をかぶせられて十字架を背負って、十字架ゴルゴダに行き、そこで釘打ち打たれて十字架にかけられた、聖書は書いてありますけれども、イエス様も奴隷と同じように鞭打たれた。で、この当時の鞭というものは、あんまり具体的に話をしたくないような鞭なんですが、川でこうできているわけですけれども、そこにですね、この動物の歯とかですね、この石のかけらとか、そのとんがったものをこのくっつけてあるらしいんですよ。ですからそれで叩くと、当然ですね、このただ叩かれてこの傷跡じゃなくて、そこでこの 切られてしまう、切り刻まれてしまうんですね。その深く傷ついてしまう。で、鞭打たれた傷というものは、なかなか治らないで、この傷跡が大きく残ったんだそうです。まあ、今でも私聞いたことありますけども、この普通に例えばスッと切ったような傷はですね、治りますよね。跡形もなく治りますけれども、このギザギザに切れたようなものとか、あるいは同じところに何箇所か傷がつくと、それがこの縫うことができないで治らないで、そのままこの大きな傷跡に残るということを聞いたことありますが、鞭で打たれてますから、たくさんのこの獣の歯とかですね、まあ、ガラスの破片とかそういうものをこう仕込んでありますから、深いこの何本にもわたる傷がつくわけですね。で、イエス様は十字架につけられる前にその鞭を打たれた。で、奴隷たちはもちろんその鞭でもってですね、この打ち叩かれていました。だから彼らの全身には多くの傷跡があった。しかしイエス様はその鞭を打たれたのは私たちの罪のためなんだ。 奴隷たちは何の罪もない、それこそ言われなく、まあ、確かに鞭打たれてるかもしれないけれども、イエス様はその奴隷たちの罪を背負ってですね、奴隷だとか奴隷であるとかといって何の罪もないわけではない。彼らももちろん多くの罪を犯して、心の中にあるいは実際に罪を多く犯しているわけです。で、神の裁きを受けなければならない、神から受けなければならない裁きがありますけれども、イエス様はそれを代わりに、彼らの代わりにその身に負われた。鞭打たれただけじゃなくて、最後に十字架の上に自分から行かれて、そこで十字架の上でこの釘打たれてですね、苦しみを受けになって、そこで命を落とされた。それは他でもない、奴隷たち、あなた方のためではありませんか。だからあなた方は確かに言われない罪によって鞭打たれていることを苦しんでいるかもしれないけれども、イエス様はあなた方のためにもっと苦しみを受けられた、もっと多くの傷を受けられた。しかもそれは体の傷ばかりではない、心の傷もそうであります。イエス・キリストは、何の罪もない方であったのに罪人呼ばわりされて、そして弟子たちに裏切られて、また彼らを救おうと思ってきたユダヤ人に売られて、本当に言われのない多くの心の傷をお受けになりました。でもその間イエス様は一言もそれに反抗したり、文句を言ったりつぶやいたりすることなく、ただひたすらその傷をあえて受けようとするような姿勢で受け続けられたんですね。心の傷も体の傷も全てその身に負われました。自分から負われました。だから奴隷たちよ、あなたが確かに多くの傷を受け、心の傷を受け、体の傷を受けているけれども、あなた方を救うためにイエス様は傷を受けてくださったんだよ。だからその傷を、自分の傷を受けたとしても、そのことで主人を呪ったり罵ったり、また、奴隷から逃げようとしたり、そういうことをしてはいけない。イエス様はあなた方よりもっと多くの苦しみを受けられたんだからと言っているわけです。24節続きを見ますと、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。イエス・キリストが私たちの罪のために苦しみを受けてくださり、また身代わりとして神の裁きを受けてくださったために、私たちは罪の奴隷の状態から解放される。それまでは、罪の力に支配されて、そして自分のしたいと思う善を行えなかったかもしれない。しかしイエス・キリストによってそれから解放されたい。だから手は縛られ、足は縛られているけれども、心は自由になったじゃないか、解放されたじゃないか。人を呪い、憎み、苦しみ、この憎しみだけが固まっているような状態から、イエス様を信じることによってそこから救われて、たとえ自分に対してひどいことをする横暴な主人に対してもそれを許そうという気持ちが与えられたじゃないか。これは誰のせいだと思っている？それはイエス・キリストのためじゃない、イエス・キリストのせいじゃないか言ってるわけですね。そして最後に彼はキリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのですと言ってます。これは聖書の中で有名な言葉ですね。もともとはイザヤ書の53章に書いてある言葉。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたんです。これよくクリスチャンの方は、お祈りの言葉の中で使いますね。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されてる。ここで彼は癒されるでしょうと言ってないんです。キリストの打ち傷の上にあなた方はやがてあなた方の苦しみ、痛み、体の痛み、心の痛み、癒されるでしょうとは言ってないんです。癒されたと書いてある。もう済んだ。もう完了したと言ってるんです。もうすでに癒されたんです。言ってるんですね。これ非常に不思議な表現だと思います。癒されたと言ってもまだ体の傷は残ってる、心の傷も残ってる。でもイエス・キリストの打ち傷を見るならば、あなた方の傷はすでに癒されていると彼はここで言ってるんです、ね、これどういうことでしょうか。それは確かに奴隷たちは多くの傷を体に受け、心に向けているけれども、その奴隷たちのために彼ら以上の苦しみを受けた方がおられる。彼らを救い出すために言われなき 罪を背負わされて鞭打たれ、そして十字架にかけられ、あざけられたイエス・キリストという方がおられる。その方によって私たちは確かに今まだ奴隷の状態であるけれども、やがて奴隷の状態からも解放され、そして神のもとに行って真の自由を受けることができるようになっているんだから、このイエス・キリストという方はもっと言えばですね、奴隷の痛みを自分も味わおうとしてくださった方なんだから。この間の日曜日の話でもちょっと関係ありますけれども、そのキリストの受難というのは、その鞭打たれ十字架につけられたというのは、このもちろん神の怒りをご自分の身に負われたということもありますけれども、私たち人間の痛みを味わうためでもあるんですね。神である方が私たちの人間痛みを味わおうとして自ら進んで味わわれたものなんです。神は人間をご覧になって、ああ本当にお前らバカだな、罪深くてどうしようもないやつだな、まあ何とかしてやろう、って言ってほっと救いをプレゼントされたんですけれども、しかしそのそれと同時にですね、人間が罪のためにどれほど苦しんでいるかということをご自分も、まあ、ある意味ではご自分も私たちと同じようにこう体験をされたというか、痛みを負ってくださった、それがイエス・キリストなんですね。だからイエス・キリストは罪を犯したことなく、何の口に何の罪も見出されませんでした。何一つ痛みを受けなければならない、苦しみを受けなければならない理由はなかったけれども、鞭打たれ十字架につけられてしまう。でもそれはこの奴隷たちの痛みを知るためだった、その奴隷たちの痛みを味わうためだ。奴隷たち、あなた方がどれほど苦しんでいるかということをイエス・キリストは自分から味わってくださったとすれば、今あなたの受けている苦しみはすでに癒されたのではありませんか。あなた方が受けた苦しみ、確かに今も受けている苦しみ、痛みがあるけれども、それはイエス・キリストがすでに受けてくださっているもの。またあなたが痛めば痛み、あなたの持っている痛み、苦しみというものは、それと同じものをイエス様は受けてくださった。つまり彼らが痛めば痛むほど、その痛みを負ってくださっているイエス・キリストのその優しさというもの、いたわりというものがこの分かってくる。だから彼らが痛めば痛むほどですね、その痛みに意味が現れてくるんですね。痛む意味がある、傷跡に意味がある。全身に彼らはその鞭の跡があります。治りません、もう治らない傷跡たくさんありました。それまでなんで自分は奴隷に生まれてこんなに苦しまなきゃいけなかったんだろうと思っていたけれども、実はそうではない。イエス・キリストという方が彼ら以上の多くの苦しみを受けられて、そして全身に鞭を打たれて多くの傷跡を持たれた。それは彼らの痛みを分かち合うため、彼らの痛みを味わうためとなればですね、彼らの痛みが痛めば痛むほど、イエス様の、イエス様という方はどれほど私のために痛んでくださったか、イエス様という方はどれほど私のことを思ってくださったかということが分かるだろう。となるならば、その痛みはすでに痛みではなく、その苦しみはすでに苦しみではなく、キリストを知るためのプレゼントになるとすれば、それはすでに癒されたに等しいということなんです。痛み苦しみはあるけれども、それが言われないものであればですね、理由のないものであれば、ただ苦しいだけですよ。なんで私はこんな苦しまなきゃいけない、でもこれは理由のあることなんです。ああこの痛み本当に苦しいな、痛み、このなぜ私は今こうして主人から鞭打たれなければならないんだろうか、なぜ私はこんな言われなき、罪を覆いかぶせられて、ああ私はなぜ苦しまなきゃいけない、痛まなければならない、なぜ奴隷になったんだろうか、生まれたんだろうか、そう思えば思うほどですね、いやイエス様はその私のために、その私を救うために同じ、いやそれ以上の痛みを受けてくださった。この私の痛みはイエス・キリストが受けてくださった痛み同じなんだ。イエス・キリストはそれ以上の痛みを受けてくださったんだ。だから私は今痛んでいるけれども、 それこそ隣で一緒に傷んでくださるイエス様のその優しさ、憐れみというものを感じることができる。そういう意味であなた方はすでに癒されたと言っているんですね。癒された、これからやがて癒されるでしょうではない。今あなたの持っている痛みはイエス・キリストを知るための素晴らしい、それは神からのプレゼントだ。もし痛みがなければ、何の痛みもなければ、心にも体にも何の痛みもなければ、イエス様があなたのためにどれほど痛み苦しんでくださったかということはわからない。どれほど素晴らしいことをしてくれたかわからないでしょ、ね、でもあなた方今痛んで苦しんでいるけれども、そのことはイエス様があなたのために受けてくださったことなんですよ。自由人にはそのことはわからない。何の痛みもないものにはキリストの痛みはわからない。キリストがどれほど素晴らしいことをしてくださったかわからない。でもあなた方は幸いにも奴隷だから、だからあなた方は召されたと言っているんです。幸いにも奴隷で不当な扱いを受けて苦しみを受けて、なんで私はこんな目に遭わなければならないと思っている。でもそのことがイエス・キリストを知るための、イエス・キリストに近づくための、そういう痛みのないものに比べるあなた方はよっぽどイエス・キリストの優しさを知ることができているんだよ。イエス・キリストのあなた方に対してくださったことの深さを本当に一緒に味わうことができているんだったら、それはどれほど幸せなことかと言ってるんですね。そういう意味でキリストの打ち傷のようにあなた方はすでに癒されたのですと言っているわけです。さあここでですね、問題は、私ずっと奴隷の話をしてきました、私たちはもちろん奴隷ではありません。一体この話が今20世紀のこの日本というところに生きる私たちに対してどういうメッセージを含んでいるんだろうかということですね。一体私たちにはどういう意味があるんだろうかということなんですけれども、私たちの実は心の中にも、あるいはもちろん体にもそうですけれども、痛みや苦しみがこの与えられています。特にこの私たちの心の中には理由なく受けた多くの傷跡があると言われています。で、心理学の分野ではこの多くの心の問題というのは、この子どもの時に受けた、あるいは小さい時に受けたさまざまな心の傷が原因だと言われてますね。で、私もそうだと思います。それだけではありませんけれども、それ非常に大きな原因ですよね。で、例えば一番大きいものはこの親に愛されなかったという思いが、やはり子どもの心にとっては非常に大きな傷だと。自分は親に愛されなかった。例えば兄弟が何人もいて、で他の兄弟は愛されたけれども自分は愛されなかった、あるいは自分は一人っ子だったけれども親は全く自分に関心を示さなかった、愛されなかったという思いがあると、そのことがずっと一生ですね、この心の傷となって、大きくなってからもいろいろ心の問題を引き起こしたりするということを言われています。あるいはコンプレックスといいますか、劣等感ですね。自分だけがその非常にどこか劣等な部分がある、何か気に入らないところがある、なぜ自分はこういう、体型に生まれたんだろうか、自分はなぜ、魅力のない人間なんだろうか、なぜ自分はこういうハンディキャップを持ったんだろうかっていうような、そういう劣等の意識というものも心の傷となって、大きくなってもずっと心を苛む。あるいは小学校に入って、さっきも言いましたけれども、このいじめられたとかですね、そういうのは本当に子どもの大きな傷になりますね。理由のないことですよね、言われのないこと。それらのことは理由のあることだったらですね、人間苦しんでも全然、全然というか苦しめるんですよね。自分は何か悪いことをしたからこうなんだとか、何か自分はその裁かこの苦しまなければ理由があるということになるとですね、そこに解決があるんですね、精神的な解決がある。しかし全然精神的な解決のないこと、 自分は愛されなかった、差別された、嫌われたとか、あるいはいじめられたとかいうことは心の深い傷になって、そしてその人のこの大人になってからですね、いろいろ心の問題を引き起こすと言われています。でカウンセリング、まあ日本ではまだカウンセリングという制度は一般的ではありませんけれども、まあ、欧米では本当一般的ですね、カウンセリングというのは、カウンセラーって言われる人がたくさんいましてですね、まあ、特別な訓練を受けた人ですけれども、でその人たちのところ行って何をするかというと、多くの場合はその人の今持っている、大人になってその現れてきていろんな問題がですね、どこに原因があるかということをこの話をしながら、あるいはちょっとこう横にならしたりしてですね、いろいろこうその過去のこと、幼児体験とかいうことをこう探り出すんですね。で探り出して、今あなたが今その非常にこの自分の、例えばですね、お母さんになって子供が生まれたけれども、自分の子供が愛せない、なんか最近そういうお母さん多いようですね。子供が生まれたけど全然子供が可愛くない、愛せない。でその理由を例えばそうすると下がっていくと、自分もそうだったとかですね、あるいは夫婦のこのお互いの愛情がうまくいかない、ね、意思の疎通がうまくいかない、いろいろもそのことでカウンセラーのところに相談を受けると、自分の両親も例えば若い時に離婚していて、そしてつまり自分が結婚して目標となるべき姿がなくなっている、あるいはその離婚したことによって非常に心に深い傷ができてしまって、親に裏切られたという気持ちがあって、でそのことで自分も結婚したけれども、その結婚生活をうまく、あるいはその愛情の確認ができないとかですね、そういうことを やってくれるんですね。それがカウンセリングで、まあ、日本でもまあおそらく数年のうちにはもうダーッとそういうのが制度化されたりしてですね、カウンセリングルームなんてどんどんできると思いますけど、高いんですね、非常に、ね、1時間に、1時間じゃないんです、大体分単位ですか、15分で5000円とか、なんかそんなすごい高いんですよ。でもすごい高いけどみんなそこ行くんですよ。行かないと心の問題になるから。でもそういうところに行ってですね、問題は現れてくるんですよ。なぜ自分がこうなのかっていうね、なぜ自分が今こういうことで悩んでいるのか、苦しんでいるのか、ね、なぜ自分は社会に適応できないのかとか、なぜ自分は家族の中にありながらいつも疎外感を持っているか、なぜ自分の心は空虚なんだろうかということで、いろんなその問題は出てくるんです。でも出てきてもそれを解決しないんです。そうだという、そのだからカウンセラーの言葉アイデンティファイって言うんですね、その同一化すると、そうだということが分かればそれから解放に向かうというんですけども、僕はそうは思わないんですね。その問題が出てきただけじゃですね、全然解決ならないです。あなたの若い時に本当に、いや子供の時にあなたは愛されなかったという気持ちが強い、ね、他の周囲の子供たちを見るととっても可愛がられて、欲しいものは何でも買ってもらえたけれども自分は全然買ってもらえなかった、欲しいと思ってたものは何一つ買ってもらえなかった、親は私を愛してくれなかったんじゃないか。でもそれが分かったとしてもですね、また自分の子供に帰って、でお父さんとお母さん連れてきてですね、で一緒にデパートに行って好きなものをどんどん買わせて、治るかって治らないですよ。それは子供の時についた傷ですから、それは治らないんです。でもそこでこの聖書の言葉は意味を持ってくると思うんです。あなた方の傷、心の傷、まあこれは奴隷に対して言われた言葉だけれども、私たちに対しても同じように僕は適用される言葉だと思います。私たちが幼い時に、あるいは幼い時だけじゃないですよ、大人になってからでもそうですよ、ね、思春期とか結婚してからでも、いや今でもそういうことありますね、今でもあります。なんで自分はこんな思いをしなきゃいけないかと思うと一番苦しいですね、うん、なぜ自分だけこんな苦しまなきゃいけない、なぜ自分だけ不幸なんだろうか、自分はやったこともないことで何かこの嫌疑をかけられたりですね、非常に不愉快な思いをしたり、それが心に残りますね、傷に。今もたくさんあると思いますし、これからもあると思います。しかしそういうものに対して聖書は、イエス様はあなた方以上に、私たち以上に言われない罪を背負わされて、そして苦しみを受けられた。 私たちは幸いなことに奴隷ではありませんから体の傷を受けません。しかしもちろん傷を持つ場合もありますけれどもね、痛むこともありますけれども、心の傷は全ての人に共通にあると思います。しかしそれらの傷というものは、これはイエス・キリストを知るための傷であるんだ。イエス・キリストが私たちのためにどれほど苦しんでくださったかということを知るための傷であり痛みなんだ。ああ自分は本当に愛されなかった、苦しい自分本当に自分の今までの人生は不幸せだったと思う。しかしキリストはそれ以上に不幸せであられた。私の不幸せであること、私の苦しまれたことを、私が苦しんできたことをキリストは味わってくださった。そういう人が私のためにいたんだということは、どれほどその自分の苦しみ痛みというものを癒すか、いや全くそれはある意味では癒してくれるものです。それはその痛み苦しみというものに意味を与えるからです。そういう意味でこの聖書の言葉は私たちに直接関わってくると思います。でこの説教を、考えておりましたら、この昨日ですね、集会に、中野さんの集会に行った時に、ちょうどですね、何かの時に、星野富弘さんのこのカレンダーの言葉をですね、が話に出まして、そこにですね、これは3枚目か4、今年のカレンダーの3枚目か4枚目のカレンダーですかね、こういう言葉がありました。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくると。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。星野さんの今年のカレンダーを持っておられる方は帰ってご覧になったらいいと思いますけれども、彼は、全身不随ですよね。首から上しか動かないと、どれほどやはり自分のそういうなった境遇を呪ったことか苦しんだことかと思いますけれども、しかし彼はその自分の傷、自分の苦しみがあるから、そこからあなた、これイエス・キリストのことですね、イエス・キリストの優しさが染み込んでくると。自分が痛み苦しんでいる、でもそれと同じことやそれ以上のことをイエス様はしてくださって、苦しんでくださっているんだから、自分の痛みなどは全然それは痛みではない。キリストの優しさを知るために、それが染み込んでくるためのこの染み込むというのがうまいですね。この染み込んでくるためのそこは窓口なんだ。私がもし痛まなければキリストの優しさを知ることはできなかった。でも今自分は痛み苦しんでいるから、キリストが私のために苦しまれたことが分かったんだと、そのカレンダーに書いておられてですね、で、ちょうどそれ昨日の土曜日に夜に私も初めて知りまして、やっぱり導き教授を感じたんですけど、本当にそうだと思うんですね。でペテロのこの手紙の最後のところに彼はこう言ってますね。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。これは奴隷であっても自由人であっても、1世紀の人であっても20世紀の私たちであっても、私たちは本当に羊のように、行き先を知らずにさまよって、食べるものも見つけることができずさまよっていたけれども、イエス・キリストによってそれを本当に愛して守ってくださるところに帰ることができているんだ。だから奴隷であって多くの傷を負ったとしても、それを本当にケアしてくれるというか、その痛みを理解してくれる方のところにあなたはいるんだから、ただもうその打ち傷があったとしても、痛みがあったとしても、何のそのことによって苦しむ必要がなくなっているんだということを言っているわけです。私たちも同じように心の中に多くの傷を持っています。そして、人によって大なり小なりありますけれども、ある人は本当にこの傷の大きさの家にですね、成長しても、いくつになってもこの、苦しみを受け続け、痛みを持ち、また自分のこれまでの人生を呪って、いかなければならない。しかしイエス・キリストは私たちのその 痛みをすでに担い背負ってくださった。私たちのために痛んでくださっている方がいる。イエス・キリストの痛みに比べれば、イエス・キリストの苦しみに比べれば、私たちの苦しみは本当に大したことがない。でもその苦しみがあることによってですね、イエス様のことを少しでも分かって近づけているということは、その痛み苦しみというものが非常にこれはある意味では幸せなものになるというんですね。それが癒しです。それが聖書の言っている癒しというものですね。例えばこの誰か、まあ、自分の子供がですね、この生まれたけれども何か先天的な病気を持って、最近もよくありますけれども、この例えば何か臓器をね、肝臓かなんかをこう移植してやらなきゃいけない。そうしないと死んでしまう。もう親であればですね、もうあげられるものは何でもあげようと思いますよね。でそのことで傷が、体に傷が残ったとしても何の痛みもないですね。その手術であろうと何であろうとですね、絶対痛みを感じないと思います。痛みに理由があることですから、その誰かが助かるということによって、だからそういうことがですね、この私たちの心の中にも、あるいは体の痛みにも同じように起こると思います。イエス・キリストが私たちのために痛み苦しんでくださった、そしてその間一言も、文句を言うこともなく、罵ることもなく、ひたすらそれを耐えて、そして最後に私たちの罪をその十字架の上で負ってくださった。そうすれば、そうであるならば、私たちの持っている傷、あるいはこれからも受けるかもしれない多くの傷は、キリストを知り、キリストに近づき、キリストの優しさをが染みてくるための、これは、入り口なんだということですね。そう本当に信じることができれば癒されてしまいます。全く癒されてしまいます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日は私たちの心の傷、また体の傷、痛み苦しみを背負ってくださいましたイエス様のその優しさを少しでも私たちは知ることができるようにと、御言葉の中から教えてくださり感謝をいたします。私たちは多くの痛み苦しみ傷を心に持っております。誰もこれを癒すことはできないと思います。またこの傷跡は一生消えない。いや、私にこの傷跡をつけたものを一生呪ってやると思っている実に醜いものであります。しかしもしイエス様がそのような私たちのために、また私たちが受けなければならない痛み苦しみを、裁きを受けてくださったということを知らなければ、私たちの人生は本当に苦しいものになります。神様、今私たちは今心の中にある、まだこの全身を蝕んでいる多くの傷を、あなたの前にこれを差し出して癒してくださいとお願いいたします。どうぞ神様、今特に心に深い傷を持ち、またそのことで傷んでおられる方がおられるならば、その方の隣でさらに多くの痛みを負い、また傷跡を持って苦しんでくださったイエス様のおられることを、どうぞその方の魂にあなたが見せてください。そして心の傷を癒してください。 どうか今日からは全ての痛み苦しみから解放されて生活できるようにしてください。心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの姿勢をとってください。本当に今心に深い傷を負っている方がおられますならば、その方のためにお祈りをしたいと思います。今自分は自分自身を振り返り心を覗いたときに、癒しがたい深い傷を持っている。いや、そのことで本当に今日まで苦しんできたけれども、私のようなもののために命を捨てて救ってくださった、また私のようなもののために同じ痛みを受けてくださった方がおられるならば、その方におすがりして全ての痛みを取り除いていただきたいと願っている方がおられるならば、その方のためにお祈りをしたいと思います。どうぞ私の心の傷も、また体の傷も全て癒してくださいと願われる方は、今私と共に祈ってください。私の後について祈ってください。天の父なる神様、私には心の傷があります。誰も癒すことができません。今もそのことで苦しんでいます。しかし今イエス様が私と一緒に苦しんでいてくださることを知りました。